新帝、今年は三歳。哀れ、いつしかなる上位かな。と、時の人々、申し哀れけり。兵大納言時忠の今日は、うちの目のと、卒之助の夫たれによって、今度の上位、いつしかなりと、たれか、傾け申すべき。異国には、州の西王三歳、真の牧帝二歳。我が町は、この縁院三歳、六条院二歳。これ皆、享保の中に包まれて、遺体を正しゅうせざししかども、あるは摂政を追うて位につけ、あるは母校を抱いて朝に臨むと見えたり、五冠の交渉皇帝は生まれて百日というに戦争あり、天使位を踏む戦場、和冠格のごとしと申されければ、その時の夕食の人々、あな恐ろし、ものな申されそ、されば、それは良き試しどもとかや、とぞつぶやきあわれける。東宮、位につかせたまいしかば、入道小国、夫婦ともに、外祖父、外祖母とて、純三号の戦時をこうぶり、念願、念弱を賜って、上日のものを召し付こう、絵描き、花つけたる侍どもいでいて、ひとえに、陰宮のごとくにてぞありける。出家、入道の後も、栄養は尽きせずとぞ見えし、出家の人の純三号の戦時をこうぶることは、保護院の、大入道殿、金家公の御礼なり。平家物語巻4、厳島御講です。原文はいつものように学びやホームページ、www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は、幽閉された後白河法皇の鳥羽殿での暮らしを描いた場面をお送りしました。治承4年2月21日、高倉天皇は天皇の位から退くことになりました。そして、それまで東宮、皇太子の地位にいた安徳天皇が即位することとなります。この安徳天皇は高倉天皇と清盛の娘である建礼門院徳子の間に生まれた子供で、平の清盛の孫にあたります。後白河法皇を幽閉し、その力を抑えた清盛の思うがままの振る舞いは、新しい天皇の即位にまで至ってしまいました。本日取り上げる場面は、その安徳天皇即位にまつわる人々の反応を描いた部分です。それでは本文を見ていきます。
新帝今年は三歳、哀れ、いつしかなる上位かな、と時の人々申し哀れけり。
こんな意味です。新たな帝は三歳。ああ、早すぎる上位だな、と時の人々は申し合いなさった。さて、当時は生まれた時が一歳、年を越すと一歳年を取るという数え方でした。三歳という表現で述べられていますが、現代の数え方では一歳と数ヶ月で、安徳天皇は即位したと言えます。確かに、早すぎる感じがします。続きを見ていきます。
兵大納言時忠の今日は、
大納言であった平の時忠は、
うちの目のと卒之助の夫たるによって、
新たな帝の乳母である卒之助という女性の夫だったので。さあ、この時忠はかつて、
この一門にあらざらん人は皆人非になるべし、と述べたことでも知られる人物です。
時忠のセリフです。
今度の上位いつしかなりと、たれか傾け申すべき。
こんな意味です。今回の上位が早すぎるなどと、誰が非難申し上げることができようか。
異国には、州の西王3歳、真の牧帝2歳。
外国の例では、州の西王が3歳、真の牧帝が2歳で。
我が町は、近衛院3歳、六条院2歳。
我が国の例では、近衛院は3歳、六条院は2歳で。
これ皆、享保の中に包まれて。
これらは皆、産着の中に包まれて。
遺体を正しゅうせざししかども、
衣服や帯を正しく身につけることはまだできなかったが、
あるは摂政を追うて位につけ、
あるものは摂政が背負って位につけて、
あるは母校を抱いて朝に臨むと見えたり、
あるものは母である妃が抱いて祭りごとに臨んだと見えた。さて、過去の歴史においても幼い帝王が即位した例がありました。それらを列挙していく時忠です。続きを見ていきます。
五冠の交渉皇帝は、生まれて百日というに戦争あり。
五冠の交渉皇帝は、生まれて百日で帝の位を継いだ。
天使、位を踏む戦場、和冠格のごとし、と申されければ。
天使の位についた先例は、我が国も中国もこのようなものだ、と申し上げたところ。
その時の夕食の人々。
その時の宮廷の古実や礼法に通じている人々が。さあ、人々のセリフです。
あな恐ろし。ものな申されそ。
ああ、恐ろしい。余計なことを申し上げなされな。
されば、 それは良き試しのもとかや、とつぶやきあわれける。そもそもそれらが良い例だろうか、と互いにつぶやき合いなさった。
そう、確かに過去に幼いまま即位することが例としてはありました。ですが、それが良い結果に結びついたとは限りません。
さて、自分の孫を天皇の位につかせた清盛は一体どうしているでしょうか。
東宮、位につかせた前鹿は、皇太子が帝の位におつきになったので、
入道相国、夫婦ともに、外祖父、外祖母とて、
清盛入道と妻の時子は、夫婦でともに外祖父、外祖母として、
準三皇の宣旨を公ぶり、
皇后や皇太后などと並ぶ地位であるとする宣旨をいただいて、
年間年弱を賜って、年間年弱という形で収入をいただいて、
常日のものを召し使おう、
当番として使えるものを召し使った。
さて、かなり贅沢な暮らしをしている感じがします。
続きを見ていきます。
絵描き花つけたる侍どもいでいて、
絵を描いて花をつけている侍が出入りした。
さて、この絵描き花つけというのは、模様を金箔や銀箔などで刷った衣服を着て、花の形に結んだ飾りをつけた冠をかぶったということです。そのような姿のものが出入りするというのも、なんとも豪華な暮らしです。
ひとえに、陰宮のごとくにてぞありける。ただひたすら、陰や宮のような様子であった。出家、入道の後も、栄養は尽きせずと存えし。
出家し、仏道に入っても、清盛の栄華は尽きていないと見えた。
出家の人の準三皇の宣旨をこうぶることは、
出家をした者が皇后や皇太后などと並ぶ地位であるとする宣旨をいただいたことは、
保護院の王入道殿、金家公の御礼なり、
藤原の金家公の前例に倣ったものだ。
さて、後白河法皇を幽閉して、栄華を極める平家一門ですが、
平家物語巻4では、この平家の栄華を許さない人々が、平家打倒をいよいよ実行に移そうとしていくことになります。
それでは、もう一度本文を朗読して、本日の授業を終えたいと思います。
新帝、今年は3歳。哀れ。いつしかなる上位かな、と時の人々申し哀れけり、兵大納言時忠の今日は、うちの目のと卒の助の夫たるによって、今度の上位いつしかなりと、誰か傾け申すべき。異国には州の西王3歳、秦の牧帝2歳、我が町は近衛院3歳、六条院2歳、これ皆享保の中に包まれて、遺体を正しゅうせざししかども。あるは摂政大手位につけ、あるは母校を抱いて朝に臨むと見えたり、五冠の交渉皇帝は生まれて百日というに戦争あり、天使位を踏む戦場和冠格のごとしと申されければ、その時の夕食の人々、あな恐ろし、ものな申されそ、されば、それは良き試しのもとかや、とぞつぶやきあわれける。
東宮、位につかせた前鹿は、入道相国、夫婦ともに外祖父、外祖母とて、準三皇の宣旨をこうぶり、年間年弱を賜って、常日のものを召し使おう。
絵描き、花つけたる侍どもいでいて、ひとえに陰宮のごとくにてぞありける。
出家、入道の後も、栄養は尽きせずと存えし。
出家の人の準三皇の宣旨をこうぶることは、保護院の王入道殿、金家公の御礼なり。
本日の授業はここまでになります。